スバルジャンキーポッドキャスト、須田翔太郎です。現在8月19日木曜日、今日からフジロックが開催される苗場に、向かおうと思っています。フジロック自体は明日金曜日からの開催で3日間、行われるんですけれども、今日から、会場入りをしたいと思います。昨日の配信にはなったんですけど、先週撮って、配信ラインナップ、今年の見どころみたいなところを、お伝えして、その中で、注意点みたいなところも FM802 のバンドさんと一緒に、話したんですけれども、やっぱり一日一日、目まぐるしく状況が変わっていって、いろんなフェスの中止であったり、フジロック開催に対するいろんな声っていうのも高まってきてるっていうのも理解した上で、僕個人としては、SNS で自分の思いを発信することを基本的には、好きではないので、このポッドキャストは逆にそういうことをしていく場所だと思っているので、何も発信せずに、フジロックに参加してそのレポートを、お届けするというのがなんか少し違うなと思って、今のこの気持ちを音声に残しておこうと思いまして、今朝収録してます。こう何か結論があるとかっていうことじゃないかもしれないので、聞いてもらって、いつも聞いてくださってる方に有益な情報じゃないかもしれないんですけど、自分の中の整理も含めてお話ししていきたいなと思います。まずはその開催されるということに関してどうなんだっていうことをいろんな人から聞かれたりだとかもしますけど、正直日本のこの今の現状において、この感染状況の中で開催することがもろ手を挙げて正しいと言えることではないということは分かってはいます。ただ僕個人としては現実として、フジロックには参加するし、メディアを運営していって、そちらのメディアでも、スマッシュの主催者に、先々週ですが、話を聞いて今の現状を、いろんな人に伝えるということが、責務だと思って、それを発信して、もちろんそのフェス好きに向けてというところではあるけれども、今回のその、8月の前半にフジロックの取締りである石飛さんにインタビューを、それを発信して、そのフェス好きだけじゃないところまで届かせるっていうのが、狙いだったので、そういった意味ではもうかなり多くの反響を、いただいて、もちろん賛否両論、こういう声が聞けてよかったとか、逆にここをもっと聞くべきだとか、こういうことが知りたいとか、そもそも開催するのかみたいな声も、たくさんいただいたという、ことが事実としてあります。そしてフジロックに関して、こういう仕事してるんで、いろいろと連絡が来たりまして、音楽好きというかフェス好きじゃない人からも連絡が来て、家族からも連絡が来たりして、本当にやるのみたいな、その辺はどうなのみたいな、行くのみたいな、僕は行きますという話は正直にしてはいるんですけれども、あと行こうか悩んでるみたいな、相談されたりだとかで、何人かで行こうと思ってて一人行けなくなったとか行かなくなったとか、そこで少し分断が起きてるみたいな話も聞いて、なんかこう思うところがあったりはしますけど、まずそもそも行く人、行こうとしてた人、もともとジロックに興味があった人にとって、今年は僕は行くも行かないも正解だと思うし、行くって決めてた人が行かないってなってもそれは正しい判断だと思うし、うちのもともとアルバイトで雇っていて、今年もう手伝ってもらう予定だったスタッフがいるんですけど、今週行かないっていう判断をしたけど、僕はそれでいいと思うし、別にそれでチケットが無駄になっても それぐらいのお金は僕はそれより大切なものがあるとは思うので、だからこそ自分でしっかり考えて結論をというか、まあ答え、まあ、もちろん答えは出てないままっていうのは多いかもしれないけど、そこに対して自分いろんな意見があるっていうのは尊重されるべきだなというふうには、思います。ここでですね、ちょうど僕は朝方に連絡をしていた、このポッドキャストにもよく登場してくださる、関西国際大学准教授の永井先生から、今連絡がありまして、ズームができそうとのことなので急遽ですが、つないでみたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
すいません、こんな早い時間に。
いえいえいえ、
僕が突然連絡をして、まあ、今日フジロックに向かう日だということで、いろいろ音源をまあ取ろうというか、情報を自分の中で、まあ情報発信というより頭の中を整理しようと思ってるんですけど、なかなか今これまでにも喋ったんですけど、まあこう整理できてない部分もあるので、いつも永井さんとこうフェスを開催する意義みたいなのをこのポッドキャストで喋ってるので、永井さんの話聞きたいなと思って、全く打ち合わせもなく突然連絡をさせていただいてというところなんですけど、
はい、
このフジロック開催に向けてこうどう世の中的な声もいろいろありますし、どう考えてらっしゃいますか今。
なんかまあもうみんなが言ってることですけども、答えはないですよね、はっきりとした答えというのは、これが正解、間違い、はい、やるべきやった方がいいとかっていうことも含めて、でその中でまああれですよね、整理つかないですよね、気持ちの整理というか考えの整理というか、
そうなんですよね。だから僕は個人としては行くという事実は決まっていて、行かないという選択肢は基本的にはないという中で、この 2、3週間ぐらいかな、いろいろ過ごしてきて、けど僕が例えば本当に全くフェスに関わる仕事をしてなかったら、行くのかなっていう、行ける判断をしてたかなっていうのもすごい考えて、なんかこうっていうところも、まあ、あるんですよ。でいろいろアーティストがね発信したりだとか、僕自身もいろいろこうフェスティバルライフの中でスマッシュの方に話を聞いたりだとか、他のステージを作ってらっしゃる方の話を聞いたりだとかっていうことはこのポッドキャストでもしてきたんですけど、そういえば永井さんの話してないなと思っていつもならね、どうする、行く、何時入るとかって話普通にするんですけど、なんかこう連絡もなんかできなくて。
そうですね、どういうテンションで聞いたらいいのかもわからないですよね、その友達、いつも言ってる友達がどういう考えでいるのかっていうこともわからなかったりするので、そこも手探りですよね、
そうなんですよね。しかも僕とか永井さんもそうですけど、まあ、永井さんは比較的社会に発信されてますけど、僕はこうフェス好きに向けて今まで情報発信してきたけど、そのフェスティバルライフとかでも今ではもうフェス好きじゃない人に発信が届いて、いい意味で届くようになって、いろんな声を聞いてもらえるようにはなったがゆえ、いろんな意見もいただくようになりまして、でまあそういう人からとったら、僕は別に厳密に言うと主催者ではないけれども、そっち側の人やろっていうスタンス、まあメディアなんで、あるので、そう直接こう開催どうなのみたいな声も SNS で結構あったりとかはするんです。そういった中でなんかこう一応このポッドキャスト、僕 SNS はあんまり個人的には発信というか個人の思いみたいなを発信しないので、でもこのポッドキャストだけはもう正直に喋ろうと思ってるプラットフォームなので、その中で今まで一番この問題じゃないけどこれについて喋ってきた永井さんとも行く前にちゃんと喋っとこうと思って、行ったら行ったで気持ちは変わると思うんですよ、意外とちゃんとみんなしてるとか、なんかこうね、そこには仲間もいるし、会えるかは分からんけど、っていうのもあって、でもこの行く前に 仲間であり、師匠である永井さんと話しとこうっていう、まあ、残しとこうっていうのが大きいですかね、この感覚を、う
ん
う
ん、ですね。言ってしまえば何らかの答えは見つけると思うんですよね。で、うんうんうん、本当に見つかってない今の気持ち状態っていうのは、
うんうん
うんうん、を取っときたいなという気持ちはすごくよくわかります ね、うんうん、で、僕は割とね、ニュートラルなつもりではいるんですよ。その一応社会学っていうのをやってる人として、まあ、
はい、
中立的 な立場というか、まあどっちも見れるようなところからこう、
はい、
見ていきたいなと。で、
うん、
今だとやっぱ開催する、例えば理由、こういうロジックでやりますっていうようなことに関心があったりするわけですよね。オリンピックだったらこういう名目を押せばみんなが納得するとか、はい、いやそれが全然納得しなかったとかあると思うんですけど、はい、でそれもやっぱりまだ今のところ見えてこないのかなと思うんですよ、
うん、
なぜ今するのかしないといけないのか
っていうのは なぜ今フジロックを開催するのかってことですね、
うんうん、
中立的な立場から見ると見えてこない、
うん、来ないなと思うんですよね。で、ただちょっとポジティブな話もしたいなと思うんですけど、
うん
うん、はい、まあ、この間にライブ見に行ったりとかフェスを見に行ったりとか、まあ、なるべく、ね、
うん、
しておきたいなと思って見たんですけど、
うん、
一個ね、変化がある
ん
ですよ、
はい、何でしょう。
で、何かっていうと、そのMC、アーティストの MC がみんなこのこと言うわけですよ。要するに今日この場に来ることをみんな迷ってきたでしょうと。で、
うん、
来れない人も間違ってないと思うし、来てるあんたたちも間違ってないと思うと。で、自分たちも同じようにいろいろ考えながらっていうようなことを必ずみんな言うようになったんですよね、
うん、
自分の考え気持ちをそこで述べるっていうのかな、
うんうんうん、
で、よくよく考えてみたら、そういうふうな社会のことをアーティストが積極的にライブで話すことってなかったじゃないですか、
うん
うん、
だから、まあ、やってるアーティストもいましたけど、うんうん、みんながみんなってことはなかった、
うん
はい、
だから音楽に政治を持ち込むなの、まあ、なんていうかな、今ちょっとモードが変わってるというか、その、
うん、
ライブ行く行かないフェス行く行かないは、まあ個人的な問題もあるかもしれないけども、やっぱり社会的な問題としてその意義みたいな、意義とか意味をみんな探ってるっていう。
いや、そうっすよね、うん、だからこんなにこの一つの場所に僕なんか行くことが決まっているのにもかかわらず、
うん、
行くことはどうなんだって考えたりだとか、
うん、
まあ他の普通のね、
うん、
観客として行く人も、
うん、
例えば家族の問題とか、
うん、
社会との関わりとか会社との関わりとかで行くっていうことが意味を持つじゃないですか、
うんうんうん、
選挙じゃないけど自分の消費行動とか行動が社会にとって、別に個人的な行動だったかもしれないのに今までは、
うん、
こうそれが社会にとってどう影響をするかっていうようなことを考えるようになった。もちろんアーティストがそうやって言うし、
うん、
お客さん側もね、行くことがすごい意味があるというか、
う
ん、意味が生じてしまうということになってるなっていうのはすごい感じていて、多分、まあ、僕もメディアなのでその中立っていうのはあるかもしれないですけど、僕個人というか僕自身はやっぱどう考えてもフェスで生きてて、フェスのメディアを運営しているので、もう世の中から見たら主催側と同じ、
うん
っていうスタンスであるから、
うん、
このなんだろうな、そう、参加する意義だけじゃなくて、
うん、
その主催する意義みたいなところも、
うん、
こうちゃんとメディアとしては追っていかないといけないなと思うんですけど、
うん、
まあ、
ね、
それぞれ意義はでも僕はあるとは思うんですね、うん、もちろんその、ね、その命に変えられることはないって言われたらもう打つ手はないんですけど、
うん、
そこで働いてる人とか、
うん
うん、そういう人もいて、
うん、
僕自身は例えばじゃあ去年フェスがフジロックが開催されませんでした、
うん、
じゃあ仕事であった分はなくなったけれども、じゃあ他の仕事でっていうことはできるけど、そうじゃない人もやっぱいると思うしっていうところで、 構すごいこう葛藤があるんですよ ね,
ね, でね、そのアーティストにとってはそれって表現のなんていうかな、根源というか核になるようなところなんじゃないかなと思うんですよね。なぜ、
うん、
自分たちのその表現音楽って何なのかみたいなことを考えるような、でそこを皆さん多分考えてステージをすると思うんですけど、でなんでライブをするのかとかいうことをすごく考えてると思うんですよ、アーティストの人がたちが、うん、でそれはおそらくその表現とか演奏のなんかもう根っこにあるようなものをもう一回再確認するような作業であって、でちょっとポジティブなっていうふうなことを言ったんですけど、すごい名演が生まれるんじゃないかなと。
一番ええとこでめっちゃ廃品回収来ました。さっきからもうこれ流しましょう。
これがフジロック、ね、こと
流しましょう、これも、うん、まあもちろんそのね配信でライブも見れるので、うん、興味ある人はぜひ見てほしいとは思いますね、
うんうん、でそう
けどなんかそのアーティストにねこう全てを、うん、アーティストが見えるじゃないですか他の、うんまあ、お客さんからもそうだし世の中からも、
うん、
今フェス開催して出演するのどうなんだみたいなことを、うん、アーティストに全て言ってしまって、うん、アーティストにもそういう批判の声とかが言ってるのはすごい良、うん、くない状況だなと思っていて、うん、アーティストはこう主催者とかから頼まれて出演しているから、うん、もちろんそれを断るってこともできたけど、
うん
そういう状況でもないと思うし、うん、そのはいじゃあ出ませんっていうのは言えないとは思うんですよ、うん、その中で、まあ、アーティストはもちろん発信してくれるのは本当に
うん、
嬉しいことだけど、うん、やっぱりそこをもっと主催者がこういう意義でさっき永井さんがまだ明確じゃないかもって言ってたようなところが、まあ、僕としてはすごい納得できる、
うん、
主催者がなぜ開催するのかって納得できてるけど、うんまあ、それは僕がそういう考え方の人間だから理解できてるけど、うん、普通の人にとってはなぜ開催するんだみたいな、どういうやり取りが国とあって行政とあって、じゃあ何か起こった時はどうするんだっていうのは確かに声としてはうちのメディアでのインタビューもそうだし新聞でのインタビューもそうだし、それはやっぱり伝わってこないっていう面はあるかもしれないっていうのはあるけど、でも僕はやる意義っていうのは分かってるけど、うん、っていうのがあるんですよ。それも個人によって違うじゃないですか、
うん、
やる意義への理解とか、
うん、
納得みたいな
の
って、
うんうん、
だから永井さんと話したいと思って、これ答えないんですけど本当に、うん、
で
だから 現地行ってからも、
うん、
まあこう対面で話すっていうのはあんまりよろしくはないと思うんで、うん、なんかこう話したいなと思うんですけど、うん、
でね ライブ中、
うん
ライブ見てる時って僕なんかいろいろ考えるタイプなんですよ、はい、あの、
うんうん、無我夢中になって、それね、よくおっしゃって
ますよね、忘れるっていうんじゃなくて、はい、でだから3日間かずっとなんかこんなこと考えるんだろうなと思って、なフェスって何かなっていうのを一人一人が確認しに行くようなところなのかなと思ってですね、
うん、そうですね、うん、なんかいい意味でも電波届かないとかもあるし、
うん、
携帯あんまりというかそういう意味でいいかな、
うん、
僕もなんか普段ツイッターとか基本的には見ないんですけど、
うん、
すっげえ引っ張られるじゃないですか、うん、いろんな、うん、別にこのフジロックのことだけじゃなくて、
うん、
なんか引き裂かれるような感じの1週間でもうなんか情緒不安定、初めて人生初めて情緒不安定ですもん今永井さんに深夜メールするみ
たいな。大丈夫ですか？
大丈夫です大丈夫、あの基本的には、
うん、
あの自分で結論出してやってるんで大丈夫なんですけど、うん、やっぱいろんな声を聞いたり、
うん、
見るとなんかほんま引き裂かれるっていうのが一番、
うん、
めっちゃ昨日とかも個人的な話ですけど、うん、フジロック行かなくなったとか行けなくなったとか、うん、連絡も結構やっぱね来て、うん、で他のフェスの中止とか、
うん、
これから先のフェスのなんか相談とか、
うん、
もう今週いっぱい来たんですけど、
うん
もう、
うん、
こうやって言えへん自分、
うん、
こうやから大丈夫みたいなのも言えない自分もいて、
うん
うん、これはこれまたフジロック 中なのか終わってからなのか、ちょっと永井さんともこの件について話したいと思います。永井さん、何か一言言い残したことなどあれば。すいません、まとまりもなくて。
それいつも求められるね。
はい、もう僕にとって師匠なんで。
まあね、あのこの間にも中止発表になったフェスもあってね、それはそれで、
はい、
ね、納得できるというか理解、まあ理解できる、うん、
はい、
し、うん、やるのも理解できる、
うん、
ですよね。僕もごめん、うん、ごめん、僕もまとめられないです今は。
ああ、まあでも、うん、まあはい、でもやるのも理解できるし、うん、やらないっていうのも理解できるし、うん、でもそこには、
うん、
やらないならやらないなりの、やるならやるなりの理由がちゃんとあって、
うん、
それをメッセージすべきだと思うし、そこのメッセージを間違うと、
うん、
やっぱこう すごい批判も来るし、
うん、
でそれが僕はアーティストに言ってはいけないと思うし、
うん、
でメディアとかには来るのはもう僕は致し方ないと思うし、
うん、
僕に来るのももう仕方ないとは思ってる、うん、いますね。藤岡君に関しては僕も行くし、
うん、
うん、っていうところで、すいません、はい、歯切れが悪いんですけど、
また答え見つけてまたお話しましょう。答え見つけ
て、うん、はい、もう永井さんと僕のテーマはフェスが、
うん、
去年もすごい1年間かけていろいろ研究したりとか、
うん、
話したりしたんですけど、フェスが社会にとってできることは何かっていう、
うん、
でフェスがいろんなこう社会にとって今、うん、こうスケープゴート的なところもあるし、
うん
うん、逆に何ができるのかっていうのを、
うん、
さらに深掘りする機会にまたなればなと思います、
うん、はい、
すいません、なんかこんな感じで、
いえいえいえ、
また連絡します、
うん、はい、また現場で、
はい、現場で
ソーシャルディスタンス取って、
はい、遠方から手を振ります、
はい、
じゃあありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
今永井先生と話すことができて少し、うん、まあいろいろ話すことができてよかったなと思います。こういう声を残しておくというのが今後音楽フェスに携わる身としては大事かなと思ってます。まあ今回の、収録で、まあ、自分の考えを整理してるだけなんで、聞いてくださってる方は本当に なんだよ暗いなみたいなと思われるかもしれないんですけども、明日からフジロック、まあ、配信もあるのでそちらを楽しむという方は、まあ、自宅で、昨日配信した、フジロック直前スペシャル、YouTube 配信も決定、今年の見どころを、語るという回で、Spotify の新機能がついて、音源も流しながら、実際現地だったらこう動く、その当時収録した時は配信のスケジュールが発表されてなかったんですけど、スケジュールも発表になってるので、まあ、それを見ながらこれとこれ見ようみたいな、こうはしごしようみたいなのを、オンライン上でもね楽しんでいただけたらなと思います、もう一つ、参加される方にとって注意じゃないけど、少し僕なりに、僕がたくさんこの春からコロナ禍においてフェスに参加してきて、メディアという視点もあるし、個人でもほとんど個人でチケットを買って参加今年はしていたので、その現場を見てきたという経験から何か活かせないかなと思って、お話したいと思います。基本的に参加する方は、まあ、いろんな注意事項を読んだりだとか、まあ、その辺は当たり前だと思うんですけども、いつもよりいつもっていうか例年のフェス、まあ、特にフジロックよりかなりルールが厳しいっていうのはもちろんあると思います。で、多くの人がそのルールを守ると思います。他のフェスだってそうです、今まで僕が参加してきたフェスは本当に9割9分もっとの人がちゃんとやってるなっていうフェスがほとんどでした。でも中には僕が参加したものしてないものを含めて SNS で流れてくる情報とか見たり、自分のこの目で見たこともあって、あ、これはダメだなっていう瞬間もフェスで見たことは正直あります。で、そういう時って何が起こってるのかっていうと、そのすごいダメな人がルールをめちゃくちゃ破って何かをしてるっていうよりも、こう一人の人のまあちょっといいかなみたいなのが伝播していって、あ、隣の人こうしてるかいいやみたいな、でそれがそのまあいいかのレベルって人間によって違うんで大きくなっていくんですよ。それが 例えばお酒少し飲んでるから禁止されてるけどいいか、なんか水筒に入れてるしみたいなっていうのを見た人がいたら、お酒飲んでる人いるじゃんっていう解釈をする人がいるんですよね。人がやってるからいいかみたいな。人間ってまあある意味浅はかなもので、そういうところがあるので、誰かのなんか私このちょっとはいいかなが、そのちょっとが人によって違うから、それがどんどんどんどんこう広がっていくっていうのを結構見ていて、多分ゴミの問題と僕一緒だなと思ってて、こう会場がすごい汚い海外フェスとかだとみんなそれを見て捨てるんですよ、パンパンパンパンって。じゃなくてやっぱ綺麗と綺麗っていう、自分はこうしてるから自分だけこう良ければいいじゃなくて、自分の少しの何かが他人に影響するのであれば、その行動自体もをまあいいかを、自分にとってのまあいいかが人にとってはもっと解釈するかもしれないっていう風にして、うん、まあいろんな、例えばこの前のフェスで見た問題だったら場所取りの問題とか持ち込みの問題とかそういうのもあると思うし、まあここだとマスクいいかみたいなことって多分ないと思うんで、今回に関しては、そこがしっかりできればなと思います。あとフジロックはよく自分のことは自分でっていうのを言うんですけど、今回に関しては自分のことは自分でプラス自分の少しこうさっき言ったまあいいかが伝わる目の前の半径何メートルの自分たちのことを自分たちでっていう意識を、うん、一人で参加する方も、別に自分一人で参加するから誰とも喋らないからいいとかそういうのじゃなくて、自分の行動自体が他人に何か影響を及ぼすっていうようなこと、それはもう僕も自分自身のことも含めて、しっかりやれたらなというふうには思っています。それでは今、ちょうど検査の結果も今手元にあるんですけど、大丈夫だったので PCR 検査も受けて、ワクチンも一応2回接種で2週間以上経ってっていうところではあるので、まあそれはね僕、自身のことなんで、さっき言ったように僕自身だけじゃない、すぐ先の人のことも、考えた行動を取れればなというふうに思います。今日は以上です。お聞きいただいてありがとうございました。